おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
190ページほどの一冊でございますけども、
はい。
190ページの80ページを前半でお話したんですが、あの放送をお送りしましたら、関さんありがとうございます。関裕二という著者の方でございます。祝いの乱をお書きになった川出書房でございます。この方から、こことここが間違っておりますというご丁寧なご指導のお手紙をいただきました。
ありがとうございます。
今回も間違うかもしれませんので、著者の関さん、しっかり聞いてまたご注意を。関さんから3冊目をいただきました、
ね。はい。
私にとっては面白くて仕方なかったわけですね。さあ、祝いの乱、これ、筑紫宮津子祝いという豪族が北部九州、福岡県の八女の方におりまして、527年6世紀のこと、大和に対し反乱を起こしたという、ね。何故にその反乱を起こしたかというと、朝鮮半島問題なんですよ。
はい、
ちょうど朝鮮半島が3つの国に分かれておりまして、高句麗、新羅、そして百済。この3カ国の揉み合いのうち、ポリス国家を日本は、大和は半島国に持っておったんでありますけども、そこの利権も絡みまして、朝鮮半島の政治的状況の中に日本が巻き込まれていく。
はい、
で、日本はまだ大和連合がそれほどしっかりしておりませんで、九州は北部九州独自の外交で、新羅とどうも手を結んでたのではないか。それに比べて、連合大和は百済だったという。だから、百済に味方すべきところを、祝いは新羅に味方をした。
はい、
そのことで、連合大和から戦を仕掛けられたんですけども、不思議なことに、息子が詫びると許してるんですね。祝いは殺されたんですが、
はい、
で、祝いの古墳、お墓もありますが、壊してないんですよ、
はい、
反逆者でありますから徹底してやっつけるかと思いきや、連合大和は何を考えたかというと、やっぱり北部九州が怖い、
うん、
こういう時代ですね。関さんから 2,3 箇所これは違ってると注意されたんでありますが、申し訳ありませんが、私の語り口調でしばしお聞きください、
はい、
間違ったところはまた第3弾でお詫びしたいと思いますが、この関さんのおかげで昔から古代史好きだったんですけども、やっぱ面白くなったね俺には。ただしややこしいのよ、
うん、
娘が高校の時使ってた日本史の年表を持ってきた。
道理で古いなと思ってたんですけど、
そうそう、これは古いですよ。
あ、そうですか、ええ、
これ便利がいいんですよ、
はい、
これはもう出来事だけがざーっと年表でこう縦に書いてあるもんで、でも書いてあることが相当古いんです。だから相当改訂されているんですけども、まあ、とにかく縦にこう物事が並べられているというのが私にとって便利がいいんで、
はい、
前回にお話したのは関さんがお書きになった本の前の本までだったんです。6世紀に起こった祝いの反乱、その前にどういう事情があったかというと、日本にはいろんな豪族がいて、その豪族たちが連合体を作り始めた。防衛上の立場から西側が見えやすく、東側が逃げやすいという奈良の地が選ばれたということですね、
はい、
この連合大和は奈良桜井の牧向というところにコンベンションセンターを置きまして、主に東海、山陰、山陽の豪族たちがそこに集まりまして、その議長に天皇というポジションを置いたんであります、
はい、
で10代目の主人、理由があって、天皇の地位をしっかり固めようということになった。これ、こんなこと考えもしなかったな。
どういうことですか？
あのね、
はい、
北部九州があるでしょ？で、そこはね、朝鮮半島との交流が盛んで、特に新羅と仲が良くて。で、もう片方の百済、朝鮮半島の左側は、大和と仲が良かったわけですね。その朝鮮半島から新しい文化とか、特に鉄が入ってくる、
はい、
これがもうたまらなく魅力的なんだな。とにかく鉄の武器を持ってれば最強の武器になりますから、
はい、
新羅は何を持っていたかというと、新羅ですから きいんですよ。そういう鉱物資源に半島は恵まれていた。それで朝鮮半島から生まれるものがものすごく貴重だったし、それで強力な国もできるんですけども、もう一つ、これ関さんの発想だと思いますが、病も入ってきた、うん、これが天然痘なんですよ。これ国を開くときに必ず伝染病が入ってくるんですね。ペリーの時は知ってる？
ペリーの時何ですか？
コレラ。
あれペリーの時なんですか？
そうですそうです。あ、ジンでやってたじゃん。あれだよ。
ジンで、そう、そうかそうか。
あれもうOKが出た。すいません、まだ3行ぐらいしか言ってないんですけども。
時間が。
これえらいことね。明日からね、この辺りからとにかく外国から入ってきた病があまりにも悪さをするんで、連合ヤマトは何かこう心の拠り所が欲しかった。それが天皇ではないか。まあ、とにかく、この続きまた明日のまな板の上で。